今日はローマ4章5章にかけて主の恵みの御言葉を共に分かち合っていきたいと思います。ローマ人への手紙4章そして5章を共に分かち合っていきましょう。そしてまず祈っていきたいと思います。聖霊様がこの場所にますます油注いでくださり、聖霊様の臨在で満たしてくださり、御言葉を語ってください。みんなでお祈りしていきましょう。シュンシュンシュン、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様を歓迎します。聖霊様を認めます。この場所に聖霊様が来てくださっていることを感謝します。私たちをこの場所に引き寄せてくださり、呼んでくださり、主の栄光を表す器へと今日も作り変えてくださることを感謝します。今日も主の御言葉を歓迎します。聖霊様が私たちの心に直接語ってください。主の栄光を表してください。主が私たち一人一人を主の似姿へと今日も作り変えてください。We welcome you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, more Lord. 主がますます満たしてくださっていることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日はローマ人への手紙4章5章にかけて、主の御言葉を共に分かち合っていきたいと思います。4章の2節に、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。この明らかにですね、このパウロ先生が言っていることは、行いっていうのは自分の行い、自分の力ですよね。そうすると誇り、自分が誇る、自分がすごい、これがもうずっとローマの手紙からもうずっとパウロ先生の手紙のテーマの一つです。だけれども主の恵みによるならば、主が褒め称えられる。ハレルヤ、主を感謝します。これがテーマです。主が恵みによって、主がしてくださったのなら、主が誇る、主が誇られる、で主が褒め称えられるということですよね。だから本当に私たちが主の御前に立ったときに、主よ、私を見てくださいっていうのなら、行いによる救いであり、主よ、あなたがしてくださいました、心から感謝します。これは主の恵みによる救いです。皆さんはどっちになると思いますか？主の御前に立った時に、主よ、私は本当に足りないものでした。だけれども主よ、あなたの恵みによって、主よ、憐れみによって救われていることを心から感謝します。そのようにですね、主を誇る者は主を誇れ、このようになっている状態が恵みによる救いという大きなこのテーマがあります。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みでなく、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不経験な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。アメン。だからこれが大きなテーマですよね。働いて私たちが報酬を受ける、その体制にあるのか、それとも主が私たちを恵みによって買い取ってくださり、ありのままで私たちは神様の義、神様の子供と今なっているのかどうかなんですね。そこの違いをパウロ先生は大きくローマ人への手紙でここで取り上げます。何が違うのかっていうのは、行い、誇り、そして報酬がある、そして恵み、主に栄光、そして主が褒め称えられる、主に感謝を捧げます。そのように受け取るその人たちは、その受け取ったそのこと自体を主が良しとしてくださいます。そしてダビデもまた、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され、罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。ここでは本当に行いとは別の道で主に義と認められる、これは素晴らしいことですね。だけれども義と認められるのは、もちろん私たちは最終的に主の御前に立って、主が義と認める、主が良しとしてくださる、これが私たちの最大の希望です。アメン。これがなければ私たち信仰生活している意味がないです。だけれども今主が私たちを義と認めてくださいます。 今神様の子供として今スタートラインにどのように立っているのか、私たちが行いによって主に義と認められていますか。何か教会に来ることによって、十分の一を捧げることによって、何かこう素晴らしいこの何か働きをすることによって主が良しと認めてくださいましたか。とんでもないです。私たちはイエス様の十字架の血潮の贖いによって、恵みによって主が良しとしてくださいました。そこがスタートラインなんですね。そしてその主との交わりの中で、主の十分の一を本当に捧げたい、主がこんなにも私を祝福してくださったことを感謝します。これは主に感謝と栄光を捧げる、私たちがこの行いによって主が私たちを認めてくださっているわけじゃないんですね。だけれども主が私たちをありのままで、主の十字架の父の恵みによって受け入れてくださった、その恵みに感謝と賛美と誉れがあふれ流れる、これが私たちの救いの状態です。だからそれが、主を本当に心から感謝します、今日も主が私と共にいてくださり、今のこの素晴らしい恵みを褒め称えます、述べ伝えます、主が良くしてくださったことを本当に他の人にも言いたいです。これが何ですかね、私たちが救われている、主と共に歩む人生です。だからこの行いによっての義と恵みによる義がどのように違うのか、働くものと何の働きもないものがもう恵みによって義と認められる、これの違いをパウロ先生はものすごくもう深くローマ人への手紙でもう説明をしていきます。そして13節、というのは世界の相続人となる約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは律法によってではなく信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとすれば、信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。これが一番恐ろしいことですよね。もし私たちが行いによってそれを相続するのであれば、信仰によっての約束は無効になってしまいます。なぜなら、私たちが行いによってそれを勝ち取ろうとするなら、その報酬を神様は支払ってくださいますけれども、それに見合ったその段階、例えばエノクとかですね、エノクとかは主と共に歩んで天に引き上げられました。ハレルヤ。もうエリアもそうですけれども、そういうもう世界にもう主が認めてくださった何人かっていう、そういう人たちは確かにいます。だけれども一般的に、全般的にはもう全員死にました。全員罪の報酬は死だからです。だけれども本当にこの律法による相続人であるなら、信仰によるこの約束による、この信じて受け取って、主よ私をそのようにしてくださることを感謝します。そして主よあなたがしてくださったことを心から感謝します。これ天国に行った時に私たちの姿勢ですよね。主よすべてあなたでした、あなたがしてくださったことを褒め称えます。主の約束ですからね。だけれども私たちがもし行いによるかのようになると、私たちは律法によって裁かれます。15節、律法を怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。これは律法によって裁かれるものは律法によって罪に定められ、そして律法によって義と認められる、その方法があるんですけれども、イエス・キリストの十字架の血潮の恵みによって義と認められるものは、私たち罪に決して定められることはありません。なぜならイエス様が私たちの全ての罪のために十字架で死んでくださいました。それだけではなく、今は聖霊様を注いでくださり、聖霊様が私たちに神の子供であること、そして主が私たちと共にいてくださるということを明らかにしてくださっておられます。そして私たちが本当に主と共に生きる中で、もちろん失敗もあります。だけれどもそれだからといって聖霊様が私たちを捨てたりすることは絶対にありません。なぜならイエス様の十字架の血潮が私たちを義と認めてくださるからです。これが本当に恐怖に陥れる奴隷の霊なのか、ことしてくださるシャロームの中で生きることができることなのか、この徹底的な違いが出てきます。 私たちはイエス様の十字架の贖いによってもう本当に完全に義と認められていることを心から感謝します。その中で主よ、私たちを本当に助けてくださり、主の似姿に作り変えてください。そのスタートライン、もう義と認められている、その中で成長することができるのか、それとも私たちの行いによって義と認められたり義と認められなかったり、本当にその何ですかね、不安定な関係性を神様と結ぶのか、これは私たちの信仰によるこの約束を主がもうテテレスタイ、すべて完了した、すべて支払った、私が罪となることによってあなたは義と認められる道ができた、心から感謝します。イエス・キリストによる救い、新しい契約による救いだというふうに聖書は書いてあります。そしてこの、そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるので、それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけではなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。そしてそのことは、彼が信じた神が、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。この私たちは、神様はこのないものをあるもののようにお呼びになって、その言葉によって作ってくださいます。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいるよ、そのように語ってくださり、私たちをそのように愛されている子、喜ばれている子供に作り変えてくださいます。そしてこの18節、彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。本当に子供ができるということはアブラハムにとってはありえないこと、もう90歳になっていて、もう本当にもう80歳、もう本当に子供ができえない、そのような、その妻もそのような状態で、もう子供ができえない、そのような時に主が語ってくださった、それを信じて、その信仰が義と認められました。私たちは日本2000万人救礼を信じ宣言します。なぜならこれは私たちの力によって、私たちの何かこう知恵とかによって行われるものではなく、主が一方的に成し遂げてくださいます。これはもう完全に行われた時に、主よ、あなたにだけ栄光がありますように、このようにですね、一方的な恵みというのは私たちが誇ることができないようにするためのものでもあるんです。主が日本をなぜ用いてくださると思いますか？日本が何かお金があるから、何かすごい巨大な国だから、とんでもないです。日本はクリスチャン人口が 0.1% にも満たない、もう本当にキリスト教的にはもう本当に弱い、もう絶対に無理、そのように言われている。でも日本が立ち上がるときに全世界が立ち上がるようになります。そのように、なぜなら主が日本でされたことを全世界でしてくださるからです。そのように主の栄光だけが、誇るものはただ主を誇れ、何かスーパーリーダーが現れてですね、その人の何かすごい力によって何か奇跡を行う、そのようにことによって行われるものでは絶対にありません。神様が一方的な主の恵みをただただ注いでくださいます。そうすることによって、すべての人々が主を知りたいと願う、主をますます主に主を求める、ダビデの幕屋の回復が行われます。そうするところの中でまたいろいろな奇跡や印も起きます。だけれども、主を主体求める心がこの日本から起ころうとしています。それが素晴らしいですね。本当に私たちは千倍祝福されます。その祝福が満ち溢れ流れます。イエス・キリストの血傷によって癒され、そして私たちは用いられ、そして本当に主の栄光が私たちから現れるようになります。いつですか？それは主のタイミングにかかっています。もちろん、それとですね、世界的なイベント、この御言葉で明確に書いてある終わりの時代の大きな明確な印、これは何ですか？第三神殿が建てられます。この第三神殿とですね、この日本のリバイバルと、もう世界的なリバイバルというのはもう同じように起こる、もうそれはもうすでに書いてある。ハレルヤ。 だからもう世界的な情勢が動き出します。また聖霊様もそれに動いて私たちに言葉を語ってくださいます。そしてそれと同時に大いなる見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなことが起ころうとしています。楽しみですね。本当に主の大いなる栄光が現れることを期待します。そしてこの何ですかね、この20節、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。アーメン。それ神様が約束されたことを信じる、その信仰によって神様にはその約束されたことを成就する力があるということを信じる、その信仰が義とみなされました。だから私たちも同じです。イエス様の十字架の血潮の方が私たちの罪よりも強かった。それを主が復活されたことによってそれを証明してくださいました。そして私たちテテレスタイ支払ったそのレシートが、本当に主が蘇られたそのところに現れたわけです。私たちの罪は主の十字架の血潮によってあがなわれました。それをイエス様がその復活を通して成就してくださった。そして聖霊様を送ってくださり、私たちを神様の子供として日々作り変えてくださることができるということを信じ受け取ります。私たちの力で、私たちが何か修行することによって、何か下脱することによってその領域に達するわけではありません。私たちは聖霊様によって日々作り変えられます。だから Let's go Holy Spirit、 聖霊様、あなたが必要です。今日も主が私たちを導いてください。主が私たちを満たしてください。そのようにですね、聖霊充満、そしてこのもちろんアブラハムもですね、失敗しました。その失敗したりたくさんしました。だけれども主はそれを、主が守ってくださり、主が本当にその中でもアブラハムが祝福されるように主が導いてくださいました。だから本当に主は私たち約束を通して、これを信じる信仰によって義とみなされていることを心から感謝します。そうじゃなかったら恵みから落ちてしまうんですね。私たちがイエス・キリストの十字架の贖いによって、そのテテレスタイ、成就したことによって義とみなされている。そして聖霊様がそれによって注がれ、私たちはその安全な、そのセーフティーゾーンの中ですくすくと赤ちゃんが育つように、育つことができることを心から感謝します。私たちがおむつに本当にその失敗しても、それを主は本当にそれを笑顔で綺麗にしてくださり、私たちを何か裁判官と罪人の関係ではなく、今は家族として本当に幼子を育てるような親として私たちを育ててくださっていることを心から感謝します。これがイエス様の十字架の贖い、この新しい契約によるこの救いです。それは本当にこの栄光は本当にこの星や月のような栄光が今まで現れました。だけれども終わりに現れるこの時代の栄光は太陽のような栄光であり、すべての人々が本当にもう外に行ってですね、もう天気のいい日、太陽がブワーって照らされて、その太陽の光を見ると眩しい、そのように明らかにその素晴らしいその栄光があるように、私たちも主の栄光をそのように明確に見ることができるようになっていくことを感謝します。この終わりの時代というのは、もうスタジアムに人々が満ち溢れ、本当に何万人のもう年ごとに主の栄光が表されると預言者たちは予言しています。この主の栄光がもうあまりにも力強いので、すべての人は、ああ主がこの町におられる、ああ主はこの都市におられる、もう主の栄光がこの都市に表されている。あるそういう癒しの政界とかでですね、私たちの教会もそうですけれども、駐車場からもう主の臨在が満ち溢れ流れている。もう駐車場に入った瞬間に主の栄光が満ち溢れている、そのような証を聞いたこともあります。 なぜかというと、主の栄光はどんどんどんどんどんどんどんどん満ち溢れるようになるからです。だからこの福岡に入った途端に、本当に、わあ、主の栄光が満ち溢れている。そのようになることを感謝します。もう何か、よく聞くことは、イスラエルから別のところにですね、こう移動すると、イスラエルを離れたことがわかるとかですね、そういうふうに聞いたことがあります。何かバスでですね、イスラエルの国境を出た瞬間に、あ、何か違う。とか、逆にですね、イスラエルに入った瞬間に、ああ、何か、こう、主の栄光で包まれている。そのようにですね、証もたくさん聞いたことがあります。そのように、福岡も、日本もそのようになることを主の御名によって宣言します。それは私たちがそれを本当にこのサムエルがいた山ですね、サムエルのいた山にもうサウルの軍勢がサムエルこの捕らえようとそういうふうにもう本当にこう入ってくるときにですね、もう主の栄光に触れられて作り変えられる、そのようなことが今から日本でも起こるようになります。私たちの教会でも起こるようになります。主の栄光が満ち溢れ流れる、そのような力強い主の臨在が現れることを期待します。そしてこの何ですかね、この24節、また私たちのためですなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。本当にそのように私たちもイエス・キリストを信じる信仰が義とみなされて、その信じる信仰のその約束を受け取った、その受け取ったことによって私たちは神様に義とみなされていることを心から感謝します。それは信じるというのは食べる、そして食べているということなんですね。私たちは信仰によって主に義と認められ、信仰によって私たちは今このセーフな、このセーフティーゾーンの中に今入れられていることを心から感謝します。私たちが失敗するときに主は私たちを捨てたりしません。逆に私たちにもっと近づいてくださり、私たちを抱きかかえてくださり、主が慰めてくださり、癒してくださり、そして私たちがもう一度主と共に歩むことができるように立ち上がらせてくださいます。これを本当にもう敵はそれを嫌がります。なぜかというと、失敗することによって神様から引き離したいからです。神様から引き離すことによって自分たちの影響下の中に入れることによって、またどんどんどんどんこう変なものを信じさせたりですね、そういうふうにすることによって私たちを主の御座からどんどんどんどん引き離そうとします。だけれども私たちはイエス・キリストの十字架の血潮があることを心から感謝します。イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちは主に受け入れられていることを心から感謝します。私たちは初めから自分の行いによって主に受け入れられたわけではないので、私たちの行いによって主から受け入れられないということはありえないです。私たちは主の恵みによって、主の十字架の血潮の贖いによって主に受け入れられました。だから私たちは心からこの十字架の恵みを感謝し、本当に主の恵みの中で私たちはすくすくと成長できるこの恵みを心から感謝します。そして主の御前に立った時、本当に主よ、ただただ主よ、あなたの恵みでした。心から主の皆を褒め称えます。主にだけ栄光がありますように、冠が与えられます。主よ、もったいないです。主よ、あなたがすべてしてくださったからです。冠を御座の前に捧げます。主よ、あなただけが栄光を受け取ってください。これが黙示録に書いてあるその救われた人たちの態度です。なぜならもう 100% 恵み、ああもったいない主の恵み、心から主を褒めたたえます。ハレルヤ、主よ、あなたの皆を褒めたたえます。主の皆が崇められますように、主にだけ栄光を捧げます。そのように主を褒めたたえ、 それが私たちの今の姿勢です。なぜならこれは私たちがどうこうではなく、主が成し遂げてくださったのか、その約束が真実なものかどうなのか、そこにかかっているからです。その主の約束が、そのイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、その主の 御業が本当だったのかどうか、そこに私たちの救いはかかっています。主はそれを完了してくださいました。そして3日目によみがえってくださいました。それが聖霊様が私たちに心に明かしてくださることです。トテレスタイ、すべて支払った、すべて完了した、あなたは私の子、私の愛するもの、私の喜ぶものである。このことを聖霊様が明かしてくださっていることを心から感謝します。だから私たちはそれをアーメンしよう。本当に心から感謝します。主と共に歩むことができることを感謝します。そのようにして主と共に生きることができます。これが私たちの救い、この主と共に歩む過程であり、主と会った時に本当にもう喜びを持って主を迎え入れることができます。なぜならこれは主の働きだからです。主が今どのように私たちを導いてくださり、どのように私たちを作り変えてくださっているのか、そして主が最終的には全ての栄光を受け取ってくださることを心から感謝します。それではお祈りしましょう。私たちが本当に主の恵みによる救い、この主が本当に十字架によって私たちを義と認めてくださったということはどういうことなのか、誇ることが私たちにできるものがありますか。それはもう意味がありません。だけれども私たち、主よ、あなただけが崇められますように、主よ、あなたがすべてしてくださいました。そしてすべてしてくださっています。私たちを導いてくださっているのも、この場所に呼んでくださったのも、全部主がしてくださっておられます。主よ、心から感謝します。主が栄光を受け取ってください。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。主を感謝します。聖霊様が私たちこの場所に今日も呼んでくださり、私たちを本当に十字架の恵みによって義と認めてくださり、主の本当にテテレスタ、完了した、私が支払ったよ、それを聖霊様が私たちの心を、それを明かしてくださっていることを感謝します。私があなたを選んだ、私があなたを愛している、私があなたと共にいる、今それを私たちの霊の中で、私たちの心の中でそれを明かしてくださっていることを感謝します。私はあなたを喜んでいるよ、私はあなたを愛しているよ、そのように主が語ってくださり、私たちを慰めてくださり、私たちを本当に励ましてくださり、本当に主が来られる日まで主と共に生きることができるように聖霊様導いてください。私たちが本当に主と共に生きることが楽しい、本当に主と共に生きることがどんなに素晴らしいのか、他の人にも知ってほしい、聖霊様、本当にこの十字架の恵みが本当に他の人にも述べ伝えられることができるように、主よ、私たちを証人として用いてください。聖霊様が私たちを今日も励ましてくださり、慰めてくださり、本当に不法を許してください、罪を覆ってくださり、本当に主のこの守りの中で、この安全な主のこの愛の中で私たちをすくすくと育ててくださり、主の栄光の似姿へと私たちを育ててくださっていることを心から感謝します。聖霊様がすべてしてくださいました。そしてすべてしてくださいます。主の栄光を表してくださることを期待します。感謝します、感謝します。本当に主の愛を今豊かに注いでくださっていることを感謝します。あなたは私の愛する子、私の目にはあなたは高価で尊いよと今語ってくださり、主のこの愛の中で私たちを守ってくださり、主の恵みの中で私たちを養ってくださり、育ててくださることを感謝します。すべて主が栄光を受け取ってください。主だけが褒めたたえられるお方です。 このような素晴らしい油注ぎを注いでくださり、この十字架の贖いを証しするものとならせてくださるこの恵みを心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。